今日の遥かなショーは先週に続いてというのは先週渡るさんに出演していただきましたが、
はい、
今週は渡るさんのご紹介ということで、
はい、
お名前をいただけるでしょうか。
ケイシー松永です。
ケイシー松永なんかかっこいいんですけど、ケイシーってケイにシ
ー、ケイにシーですね。
ケイシーっていうお名前です。
あ、本名はケイシーです。
ケイシーでもなんか、はい、渡るさんケイシーがいいよ、ケイシーに一回喋ってもらってよって言ってたんですが、
そうですね、あの、うん、なんかその呼び方がみんな、うん、そうですね、アルファベット表記みたいな感じのイントネーションですね。ケイシーみたいな、
ケイシー松永っていうケイシーさんでよろしいでしょうか。
はい、はい、大丈夫です。
ケイシーさんと渡るさんはどんなつながりなんですか。
そうですね、大学で僕が大谷大学に通ってるんですけど、
はい、
そのジャズ研究会っていうサークルに入って、で先輩、一つ上の先輩に渡るさんが、
渡るさんが普段渡るさんって呼んでないんです
ね。普段は浜ちゃんさん、
浜ちゃんっていう、
浜ちゃんさん
そうか、ラジオで浜ちゃんもいいな渡るさん、で、じゃあこの間例えば渡るさんが紹介してくれた曲は鶴っていうバンドの、はい、夏の魔物
鶴、はい、
ですけど、
僕はその去年の夏のサマコンっていうライブで渡るさんに、
うん、
誘ってもらって、それで知りましたね、鶴は。
あ、そうなんだ。
はい、その時に夏の魔物もやりました、
うん、渡るさんはドラマ
ー、ドラマーです。
じゃあケイシーさん、
ケイシーさんベーシストです。ベーシストです。
大学に入ってからなんですか。
はい、大学入ってからですね。
うーん、え、なんか昔からこうバンド組んでたというより、
いや、もう全然、もう大学入ってもたまたま入ったからやってるみたいな感じですね。
も
うそれまではベースとギターの違いもそんなに分からなかったですね。
何が違うんですか、ベースとギター。
ベースとギターですか。で、ギターは、まあ、主になんか高音域というかちょっと目立つ感じなんですけども、うん、ベースはなんか土台みたいな感じですね、バンドで言ったら。
ああ、そうなの。
先輩にそのギターは大体6弦なんですけど、ベースは4弦で。
あ、そうなんだ、はい、私それも知らなかった
それで、まあ、うん、ベースの方が予言やし簡単やでみたいな感じで
言われて、すぐできるぞって言われて、
はい、
うん、
それで、あ、じゃあベースにしとこうかなと思って。
シンプルの方が最終的には難しそう。
そうですね、もうあの始めるのは、まあ、ベースの方が簡単っちゃ簡単なんですけど、うん、やっぱ難しくなってくると、
うん、
やっぱもうどっちもそうなんですけど、もうどっちも難しいですね、ギターもベースも、
うん、ボーカルの方は。
ボーカルですか、
うん、歌
ったり。ボーカルは何回かしてるんですけど、やっぱ自信はない。
自信はない。っていうのは、あのケイシーさんは渡るさんともう一つ共通点があって、はい、音楽だけじゃなくて、はい、実はお家が。
あ、そうです。お寺、お寺ですね。
あの、ちなみにケイシーさんのお寺っていうか、はい、ケイシーさんは何代目を継ぐことになるんですか。
僕は23か2ですね。
あ、じゃあほぼ渡るさんと同じぐらい。
そうですね、
渡るさんが23代。
23、僕もそんぐらいだったような気がします。
お経を読むとすごい声がいい渡るさんもそうなんですが、
はい、
やっぱりこう、あの、子供の頃からお経用のボイストレーニングとかされてるんですか。
いや、もう子供の頃はそのまま読むみたいな、
そのまま読む
感じだったんですけど、やっぱ照明とかちょっと教えてもらっていくうちに、こうした方、なんか特にどう出せとかは教わってないんですけど、
うん、
ちょっとなんか拳を利かした感じというか、
おお味が出てくるんですか、
はい、そんな感じで、うん、なんかちょっと意識して。
お経を読む時って姿勢とかも関係しますか。はい、
そうですね、まあ、姿勢
どこから声出るんですか。すごい お経の声って、
はい、
あの、知らなくても気持ちいいっていうか、内容とかまた別にして意味が分からなくても声として、はい、音としてすごいこうなんか体全体に入ってくる気がするんですが、なんかこう声の出し方とか工夫があったり、
はい、
いい声の人と、
はい、
もう言って悪いけどそうではない声の人といたりするんですか。
あ、そう、確かに結構人によって違いますね、
うん、
姿勢は、うん、やっぱり後ろからそのモントさんとかに見られてるんで、やっぱりなん なんかシャキッとしてるというか、なるべくなんかダランってならないようにして、
じゃ背中もあんまり猫背っぽくならないように、
はい、僕はよくあのそのお経の本を見るときにちょっと首がちょっと若干垂れちゃうんで、意識して、でも多分姿勢正しい方が声は通りやすい。
通りやすい。え、やっぱり正座。
あ、正座なんですけど、最近なんか結構あの座椅子を取り入れてるお寺が増えてきてて、それでなんか、
そうなんだ、
はい、賛否両論といいますか、それに関しては、
まず、
はい、
お寺っていうのは板の間、
あ、お内陣の中は、あの全部畳で、
あ、そうなんだ、
はい、
で板の間ではないんだ、本堂とか、
本堂はその座るところとかはあの畳なんですけど、
そうなんだ、
内陣のなんか中心部とかは、
はい、
板の間ですね。
中心部は、
はい、
あの板の間で、みんなが座ってるところとか
は畳だったりする。座ってるところとかは畳、はい、
じゃあお坊さんが、
はい、
あの経を読んだりするところは、
はい、
畳の上に座る、
畳の上に
が多い、
はい、
でそこに普通は座布団が、
いやもう座布団もなくても直で、
直で、
はい、
座る、
座る感じですね。
長時間、一番長時間は記録は何分ですか？
いやもうあの一回あの祖父 の, そのお葬式 に,、
はい、
に 出た時に、
はい、
多分2時間か3時間ぐらいもうその正座で
ずっと読んで、
はい、
お経を読む、
さすがにちょっと動けなかったです、その立つ時に。
あの読んでる時は集中してるからあんまり痺れてるとか思わない。
いや、痺れてるっていうのは感じるんですけど、うん、それを超えると言いますか、
超えるともう違う世界に、
ま、麻痺してるみたいな感じで、
その正座、普段もじゃあ正座の生活は慣れているんですか？
いやもう大学入ってからが、うん、その正座をするっていう機会が全然なくて、
うん、
だいたい椅子に座るとか、
日本でも若い人だったら、まあ、あの若くなくて も, もう、
はい、
あの畳の生活よりは
割
とこう椅子に座る生活、
はい、
もちろん大学とかもそうだし、
そうですね、
あの家に帰ってもそうだと、
椅子ですね、うん、椅子か、それでも座ってたとしても正座とかはないですね、
うん、で普通のお寺とか、
はい、
あの檀家さんのところに行ってお経を読むときは、はい、普通は畳の上で、
畳の上で
正座をして、
はい、
読むと。
そうですね、うん、
でところが、
はい、
ということで、ところがということで、さっきケイシーさんがちらっとおっしゃったのは、
はい、
お寺も変わってきているというか、
正座っ
てい
うのは、そうですね、ちょっと時代の流れといいますか、
はあ、
やっぱ年配の方が多いっていうのもあるんで、
うん、
そのお寺さんの人たちが、それで、まあ、足悪い人とかも中にはいて、
うん、
やっぱ正座じゃちょっと足が
しんどい、
苦しい ということで、その出るお寺が増えてきてるっていうのをこの前お盆変えた時に聞きまして、はい、
じゃあその長い歴史の中で、
はい、
お坊さんが、
はい、
椅子に座って、
はい、
お経を読むっていうのは、
あ、もうない、ないです。
なかった。
なかったです。昔の写真とかも見たことあるんですけど、
うん、
もう全員ちゃんと正座して、
正座してる、
はい。
で、ところが今回お盆に、
はい、
帰ったら、椅子？
椅子、なんかちょっと背の低い椅子。
なんていうんですか。椅子
なんですか、なんか座椅子みたいな感じの、はい、
お、
そのうちのお盆参りもその座椅子も、僕も座椅子座ったんですけど、でも去年まで もずっと正座で、
うん、
でそのやっぱ座椅子じゃない方がいいっていう人も中にはいて、
うん
うん、まあ、なんかその理由はやっぱ座椅子にしたらもうなおさら正座する 機会が習慣がなくなって、うん、そんなことしたらもう正座嫌になるのが当たり前やって、
うん、
言ってる人もいます
し、
はい、
でも特に若い人だと、はい、もうそもそも生活の中で正座するってことはあんまり
ない
し、
ないですね。
トイレも和式ではなく、
はい、
洋式、
はい、洋式、
お寺でも
洋式ですね、ほとんど、はい、
だとしたらそのお経の時だけ正座するのは、
はい、
ひょっとしたらお年寄りだけじゃなくて若い人も厳しいかもし、
は
い、れないと。でどうして今年から座椅子が入ったんですか。
理由はちょっとよく分かんないんですけど、うん、やっ
ぱり帰ってみたら座椅子登場、
はい、座椅子登場してて多分なんかそんなに深い意味はなく、
うん、
座椅子にしたんだと思うんですけど、
うん、
やっぱり昔からのその正座っていう、まあ、一応伝統じゃないですけど、うん、やっぱやってきたことを
なんか
続けた方がいいって、
うん、
もうそれも一応もうなんか修行の一種じゃ、うん、みたいな。
もちろん多分修行の時には正座をして修行する、
修行、あの浄土真宗は修行っていうのがあんまりないですね。修行がもうそのお経を読んだりするときはまあ正座して
する、うん、
読むみたいな感じで、もう正座は正直もう慣れみたいなところがあるって、その なんて言わないですかね、そのもう足悪い人だけ座椅子で、
うん、
他は正座みたいな感じでも
いい、ね、
なんか統一性がなくても全然いいとは思いますけどね、
うん、でもあのケイシーさんは使ってみて今年のお盆、
はい、
いろいろ参られるときに使ってみていかがでした。座椅子
なんかすごい違和感がすごかったですね。もう毎回、
うん、
終わって足しびれてるっていう状態がもう普通だったんで、
うん、しびれてるもんなんだ、
はい、
お子さんでも、うん、
もうその椅子使って終わってなんか立った時のなんか違和感が、うん、あれ全然しびれてないぞみたいな、
うん、いいのかこれでみたいな、
はい、
でも楽でよかったって
楽なんですけど、うん、やっぱそれが慣れちゃったら、
うん、
なんかそれはそれでいいのかなっていう思いますね。
よかったっていうより戸惑いが、
はい、
方が大きい。
あれって
あれ
あれって感じが。
どんな座椅子なんですか。今私たち椅子に座って喋ってますけど、
なんか普通のなんか標準的な椅子の背丈が半分ぐらいの、
うん、
半分よりちょっとちっちゃいぐらいですかね。お経を唱え終わった後に、まあ、お踏みっていうものを、うん、読むんですけど、
うん、
その時は横にずれて正座するんですけど、
うん、
やっぱ座椅子座ってなんかちょっと楽して、その正座するちょっとの時間でもちょっと足がしんどくなるっていうので、
うん、
やっぱ僕も正座の方がいいんじゃないかなって思いました。
そうなんだ。なんか若いから やったと思うたのかと思ったらそうじゃないんだ、
はい、
うん、でも座椅子が普及したら結構海外でいろいろ学ぶ人にとっては楽でしょうね。
確かに楽ですね。
日本人でももう全然畳の生活が少なくなってて、
はい、
でも海外でいろいろこうお習字習ったりとかお花習ったりとか、
はい、
お茶習ったりするときに正座っていきなりだったらきっとしんどいでしょうね。
いきなりはしんどいですね。
じゃあ逆に正座をこのままこう続けるとして、
はい、
やっぱり自分としてはそんなあの椅子じゃなくて正座がい
い
として、
はいはい、
じゃあしびれ防止みたいな工夫とかこの組み方とかなんかあったりするんですか、
はい、組み方ですか、
うん、
しびれ防止としては、
うん、
あの僕今はそんなにもうなんかしびれたらもうそのまま言ったらちょっと放置みたいな感じで、うん、なんかもう あがかないようにしてるんですけど、
うん、なる
ほど。昔はちょっと足を深めにクロスして組んで、
うんう
ん、でなんかしびれてきたと思ったらちょっと
組み
替えるって感じで、もうひどい時はもうちょっと足を バレないようにちょっと崩す時もありますね。
その組んだとこに座布団挟んだりとかそんなんはないんですか？ちょっと布挟んだりとか。
あ、もうそれも一種の手だと思いますね。
ああ、そういうのもある。
僕の知り合いでは、うん、なんか座った時になんか座椅子とは違って、うん、なんか足になんかその座椅子じゃないですけどちょっと正座を、うん、助けるものを入れてそれの上に座るみたいな、
補助具みたいなのがある、はい、
それ持ってる人もいますね。
しかも
ちっちゃいんで、
うん、見えない、
その見えない
こう今朝がこう、はい、なればわからない
とちゃんと正座してる姿勢のまんまそれに座れるみたいな感じの、それはもうすごいすごいなんか画期的なアイテムといいますか、もうなんかもう終わった後もスパッと
パッと
立ってその人は
スタッと泳げるようになって、
はい、
でもそこで揺れたらちょっとかっこ悪いもん。
そうです
ね。なんか重さかわいそう気の毒とか。なるほど。じゃあ、 でその23代だけどその間にこう、はい、いろんな衣装はそんな変わんないかもしれないけど多少のデザインとか持ち物とか、
はい、
そういうのが少しずつ変化することも、
そうですね、ありますね。
あったり、
やっぱ仏具屋さんもそういうのを多分作るのが仏具屋さんだと思うんで、
うん、最新のもの
便利やと思ってい
ろいろこう開発されて
る開発してるんじゃないですかね、うん、
でも若いケイシーさんでも正座は大事なんじゃないかと、
そうですね、
思っている
それをちょっと一種の修行じゃないですけどちょっと修行やと思いつつ思って、
うん、
やらないといけないんじゃないと思いますね。
なんか5年ぐらい後にして聞いたら、いやそうでもないですよとか言ってそうい
やちょっと変わってるかもしれない、
変わってるかもしれないじゃあ今日はちょっと証拠としてこれを収録させていただくことにします、
はい、はい、お願いします
ありがとうございました。